信仰生活の中で自分はクリスチャンでなかったならばもっと楽しく人生過ごせたはずなのに、なんていうふうに救われる前のその状態をこう何かとてもいいことのようにこう思い返して、ああクリスチャンでなかったならばもっと楽しい人生だったのに、なんていうふうにこう振り返ってしまう、そういう人が時々いますね。そんなふうに、そして中にはもう本当にクリスチャンでない人の方がよっぽど立派でいい人がいるわなんていうふうにこう批判をされる、そういうことも時々起こります。しかし私はこのパウロのこの12節からのこの12節からこの14節の中でパウロは自分の体験を語っていきます。でこの自分の体験をパウロが手元に伝えることによって、これを読む私たちには非常に大きな慰めをいただくんです。でどんなことかと言いますと、私たちはどうでしょう、自分は救われていると思うんですけれども、何かひょんなことで、ああこんな私が救われているはずがないなんていうふうにこう思う時っていうのが、責められる時、罪の意識に苛まされる時っていうことないでしょうか。例えば、いろんなああいう悪いこともこういう悪いこともした、いやそれも確かに全部それはもうイエス様によって許されている、でもあのことだけはどうしたって許してもらえるはずがない、でそれは人それぞれみんな違うと思うんですが、時々あるんですよね。イエスは神様に対してアーメンソメンヒアソメンって言って、キリスト教を私はバカにした、言っちゃいけないことを言ってしまったということのこの後悔からですね、他のいろんな、まあちょっと嘘ついちゃったとかね、悪いことしちゃったとか、親の言うことを聞かなかったとか、そういったことは全部許される。まあ時にまあ殺人、残念なことでも殺人をしたとしてもそれは悔い改めが許される。でも神様をバカにしたこと、侮ったこと、これだけは許されるはずがないなんていうふうにこう考えてしまって、自分のが救われているということに対して不安に感じてしまう、そういう事柄って皆さん一人一人の中にないでしょうか。ああ私は大丈夫です、もう全部許されちゃってるからいいんです、いやでもあれだけはちょっと無理じゃないかっていうふうに、実はその考えてしまって、自分の救いに確信が持てなくなるということがあり、人がおります。そして自分のその信仰生活に対して活気を失ってしまう、喜びを失ってしまうということがあるようであります。で私はこれが実はサタンの働きだと思うんです。サタンは私たちから信仰を取り去ることはできません。なぜならば聖霊なる神とサタンとの間でどちらが上ですか。それは聖霊なる神様がの方が力ははるかに上であります。信仰はその聖霊なる神様が私たちにお与えくださったものです。ですから信仰を奪い去るということはできないかもしれませんけれども、私たちに過去の罪をいろいろと鮮やかにこの示しまして、私たちのうちから救われているという喜びを奪うということは、これは起こりうることですよね。で現にキリスト教の歴史の中でその歴史はずっと続いております。で私の人生の中においてもやはり全部許されてもあのことはどうも確信がないというふうに言われる自分を責めるもの、そして自分が救われて天国行けるという喜びを半減させてしまうもの、でそれが実はサタンの誘惑でありサタンの策略というふうに言うことができるんじゃないかな。サタンは実は私たちを神様が救おうとされたものを決してサタンは奪い取ることはできません。ヨブさえもそうですよね。神様の許しの中で、そして神様が許されている範囲の中でしかヨブに対してサタンは働くことはできませんでした。 そして最終的に神様はヨブに祝福を与え、ヨブ自身がへりくらされるという、その成長へと変えられていきます。このこと自体をサタンは妨げることはできません。でも様々なことでヨブも悩んだでしょ。私は自分を産んだ母の体を恨む、そして私を養ったその乳房を恨むというふうに言って、生まれなければよかったっていうふうに、自分がかつて神を信じるものであるとして生きてきたことに対して非常にそれを憂える喜びではなくて悲しみに変えてしまうという、そういうこともサタンは起こし得ました。しかしヨブから完全に信仰を取り上げることはできませんでしたよね。そして神様はそのヨブに対して大きな理解をさせます。神ご自身のお心の大きさ、神ご自身のそのお取り扱いのその深さや広さ、また永遠性というものをに対して、人間はなんとちっぽけなものなんだろうか、その天地万物を作られ永遠にご計画を持っておられる神様の前に自分は何も言うことができないものである、ただ切れ伏すのみであるということを教えられていくわけですよね。そしてヨブは祝福を受けていきます。それは持ち物の祝福というよりも信仰のさらに豊かな祝福へと変えられていくわけです。ですから私たちはそのようなこのさまざまな試練に遭うときに、本当はヤコブが言っているように、それをこの上もない喜びと思いなさいと言っているように、喜ぶべきなんですけれども、サタンは私たちにその喜びを私たちの信仰生活の中から奪う、半減させてしまうという働きをいたします。でそれと同じことがテモテのこの教会に起こっていたことだったんでしょうね。ですから信仰生活に力がなかったんでしょう。その喜びがなかったんでしょう。ですからパウロは12節で、私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して私を忠実なものと認めてくださったからですって言うんです。で、自分を神様の前に忠実なしもべ、忠実な働き人だというふうに認めてくれた。じゃあその認めてもらった私というのは偉いものなのか立派なものなのかというと逆ですよね。自分のことを言っても私はとんでもないものだったんですって言ってるわけです。自分のことについてパウロは言います。私は以前は神を汚す者、神を呪う者、迫害する者、暴力を振るう者、それでも信じていない時には知らないでしたことなので憐れみを受けたのですと言っています。つまりパウロ自身は手元に言うんです。エペソの教会の人たちにこう言いなさいというわけです。私、つまりパウロの例を挙げてほしいと言います。パウロほどの神の前に反逆者はいなかっただろうと言うんです。パウロは自分のことそう言います。だってそうですよね。パウロは神を汚す者、迫害する者、クリスチャンたちを殺害しようとして捕らえようとして外国にまで行ったものであります。そして自分は律法を守るパリサイ人の中に属していた忠実な神の忠実なしもべであると自負していたわけであります。ですからそんなパウロでしたから、それほどの私がということですよね。神様の前に今こんな私がです、これほどのものはいないだろうというふうにパウロは言うわけですよ。これほど神に反逆し、神にこの逆らって、神にこの裁きを受けても当然なものと思われるものは、私以上のものはいないだろう。でもその私が実は神様によって任命されたんだ。この務め、福音を伝える、 この神の許しのお言葉を伝える務めに私が任命されたんだとするならば、パウロ以上の者はいないのですから、あなた方が救われていると言ってもそれは全然問題ないじゃないですか、当然のことではないですか、という、このパウロは自分のないその救われたということの事実を神様の救いの御業の素晴らしさの模範というふうに自分を提示したわけです。ですから考えてみてください。私たちはパウロほどのキリスト教の迫害者でしたか、パウロほどの神に対して汚すことを言ったものでしたか、ただ知らなかっただけでしょう、そして言ったんでしょう。パウロほど積極的に意識的に神に敵対したものなんていなかったでしょう、とパウロは言うわけです。そんな私が神様のために働くものとされたこの私を模範としてみてください。あなた方が救われないはずがないでしょう、あなた方が神様に用いられないはずがないでしょう、とまさに言うかのごときにパウロは自分のことを告白していきます。そしてその中でとても重要なことをこう言っています、ね、何かというと、パウロはこの自分のこの以前の行いについてこう言っていますね。それでも13節、信じていない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。で、信じていない時に知らないでしたことって何でしょうかね。神を敬わなかったことですか。いや、パウロはユダヤ教で神を敬っていたんですよね。で、律法も敬っていたんです。何でしょうか。これはもうここにありますように明らかに14節で、私たちの主この恵みは、主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛ともにますます満ちあふれるようになりましたと、こうあります。ということはどういうことかというと、イエスキリストにある恵みですよね。イエスキリストによって与えられる恵み、そのことについて無知だったということですよね。で、私たちは今まで神様の前にいろんな罪を犯してきたとしたとしても、それはキリストご自身に逆らう罪は最大の罪であるかのように私たちは考えますし、確かに皆をこう恥ずかしめるということは決して許されない罪のように思いますが、ここにあるように、信じていない時に、つまり知らないで犯した過ちだったんだというふうに言っています。この言葉によってパウロは罪にはこの何ですか、重いとか軽い罪っていうのがあるということを言っていないんです。それらを否定しているんです。知らないでしたということに対してパウロの罪が特別に重くて他の人の罪が軽いっていうふうな理解をしていないんです。問題なのは、知らないでしたか、知っていながらやったのかの違いなんだということをパウロ言ってんじゃないでしょうか。ですから私たちは非常に今日考えさせられることは、福音を聞いて、そしてなおキリストのこの福音を拒み続けるならば、それは許されないというふうに逆に言えば言えます。ですから、もし知らないで犯していた罪にパウロのような罪は重くて他の罪は軽いなんていうことはありえない。知らないで犯したから許されたんだというふうにパウロは言っています。そこに私たちが理解していなければなりません。個々の罪を一つ一つを数え上げて、これが重い軽いというふうな、そういう区別の仕方、そういう区別の理解の仕方というものは本質からずれたものになっていってしまいます。同じ神の許しを必要とされている、 ことに思いも軽いもないということです。一人一人がこの救われるというのは神様の恵みであって、全ての人が救われるのも同じ神様の恵みが必要であります。しかし多くの者はそのように考える内容であります。ある人の改心は他の人の改心よりも劇的で素晴らしいというふうに言ったり、またある人の信仰の告白は、いや、なんか感動もあんまりないし、あんまり変化が見えないから、あの改心はあんまり立派じゃないとかっていうふうな、そういう改心の仕方に、その思いとか立派だとか立派でないだとかっていう、そのような差はないのであります。知らないでどちらにしても行ったがゆえに、私たちは全てのことが今知らされて、そして全てのことがイエス・キリストによって贖い出された。ある罪は他の罪よりも重いと考えてしまいがちな、その考え方に対して、そうではない、もう知って犯したのか知らないでしたことなのかの違いだけなんだというふうに言って、知らないで犯した罪に対しての重い軽い、許される罪、到底許されない罪という、その区別はないということをパウロはここで強調しています。そのことがとても重要であります。で、このことについて私たちは聖書の中にたくさんの例があることを知っています。このヨセフという人物もそうですね。で、ヨセフ、ヤコブのイスラエルの、ね、子供 の、 あのヨセフ、エジプトに行ったそのヨセフが、その売られていきましたポテファル の、 その奴隷として行った時に、彼はヨセフはポテファルの妻にこう誘惑されますよね。で、その時断った理由がこうなんです。創世記の39章の9節にこうあります。どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうかと言ったんですね。で、ここがポイントだと思うんです。何かというと、妻に対、そのご主人であるポテファルに対して罪を犯したっていう理解よりも、彼が理解しているのは神に対して罪を犯すことができようかというふうに言ったということなんです。ですから私たちが大切なことは、本当にこの心しなければならないことは、神ご自身に対して罪を犯すことに対してノーというこの決断を下す、それを基準にする、これが実は信仰者としてとても重要な点であることを私たちに教えるところです。まさにヨセフが罪と見たのは、そこに神に対する関係が含まれていたからです。もしこの女の誘いに乗るならば、ヨセフは考えたんでしょう。私は神に対して罪を犯すことになると考えたからです。で、ダビデもこの点を見抜くことができた人物ですね。彼は殺人者であり、カインを犯した犯罪者であります。しかしこのダビデを苦しめたのは、自分が殺人を犯した、そしてバテシバという女性とカインをした、そのことも確かに大きな罪です。裏切りですよね、部下に対して。しかしダビデはそのことを通して彼自身が本当に後悔していることは何なのかというと、これはちょっと開きましょう。有名なところなんですが、詩編の51編でこういうふうに言っていますよね。あの恐るべきこの裏切り、そして偶像崇拝とも言われるそのカインというその罪を犯した後、彼が本当にこの罪を認め悔いたのは、恐れたのは何かと言いますと、詩編の51編の4節です。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、 あなたは清くあられます。このダビデが罪を犯したと言った時に、確かに部下であるオムリに対して不誠実をした、彼を殺した、かわいそうというふうなこともあったでしょうけれども、彼が一番苦しんだのは、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行ったということでした。ダビデは人に対して行った悪行を決して軽く見ているわけではありません。それについてもよく承知していました。しかしそれが最大の悪であったとは理解していなかったようであります。ダビデが一番この意識したのは神様であります。神様との関係でありました。罪について考える際に、個々の罪はさておく、置いて、どちらが大きな罪かとか言うべきではなくて、問題は大きかろうが小さかろうが、個々であろうが集団的であろうかが問題ではありません。神様に対してなしたかどうかが罪の問題としては大きな問題なのであります。それこそその律法の一つを破ったか、またいくつ破ったかという問題ではありません。イエス様も言われましたよね。その律法の一つでも犯すならば、それは律法全体を犯したことなんだというふうに言われました。罪というのはその意味で、神様に対してこの犯しているが、罪というのを犯すものであるがゆえに、一人一人に対していくつ犯した、二つ犯した、三つ犯した、私はあなたよりも一つ少ないからまだいい方だというふうな考え方は聖書の中にはないようであります。すべてが神の前に私たちは考えさせられる、実は根本的な罪の理解というものを聖書は教えています。私たちはですから、この悪魔サタンの誘惑に惑わされてはなりません。問題なのは、私たちがどれだけ量を多かったかとか少なかったか、大きい罪か小さい罪かではなくて、神様に対する私たちの関係がどうかということです。罪というのはその意味で、神様との関係を損なうもの、そして神様を裏切ること、それが実は罪なんだということが強調されているところではないでしょうか。ですから救いというのは何かというと、明らかに神様との関係が回復されることですよね。神様との関係が良好であることになること、で、その神様との関係が良好になるために、良き関係になるために、主イエスキリストの贖いが必要なんです。ですからそれゆえに罪の解決というのは、イエス・キリストを通して神様との関係が本来あるべき姿に戻されること、それが実は罪の許しなんだということにしっかりと立たなければなりません。そうしますと、ここにありますように、14節で、私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりましたと言っています。関係が良好になったので、ますます私たちと神様、私は神様との関係において、イエスキリストのその愛と信仰ともに豊かなものとされていったというふうに言います。パウロは自分と神様との関係を、かつてはこうだった、これほどのものが神様の約束の中でこの用いられた、そして豊かな神様との関係を築くことができた、それは私たちはイエス・キリストにあって信仰と愛とともにって言ってますから、関係がイエス・キリストの十字架の贖いによって、それを信ずることによって与えられたその信仰によって関係が良好になったからである。だから豊かな関係を結ぶことができるようになったんだ。こんな私さえもがそうなったんだから、エペソの人たちよ、あなた方もそういう関係、豊かな関係を持つことができるはずです。そのかつての知らないで犯した罪の大きい小さいとか、あの罪は許されるこの罪は許されないということではない。 というふうにパウロはまず第一段階で言います。でもう一つ、ちょっと長くなってしまいますが、もう一つ大切な点をパウロは伝えます。信仰が危うくなってしまう、自分の救われているという信仰に対してこの不安を感じてしまうということの理由について15節以降でもう一つ挙げております。私たちは信仰、自分の救いに対して確信を失った時に私たちは何をします？皆さんは何をします？私は本当に救われてんだろうか、神様喜ばれてんだろうか、どうします？多くの人が祈ると思います。主を助けてください、私の信仰を増してください、私を励ましてくださいと祈ると思います。で、これは決して間違いではありません。でも祈るだけではダメなんです。やっぱり行いが必要っていう、そうなんです、一つだけ行いが必要です。何かパウロが15節で言っています。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠でありそのまま受けるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのはイエスキリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上もない寛容を示してくださったからです、というこのパウロの進めの言葉の中にあります。何か、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたというこの言葉、つまり救いの教理です、教えです、約束の言葉です。これをしっかりと私たちはもう一度思い返さなければならない。つまり聖書の教え、救いの教え、教理をもう一度私たちは振り返って自分の中に確認、再確認をするということです。で、私は新学生によく言うんです。あなた方がこれから伝道に、予牧会に行った時に苦しむ時に必ずいろんな意味で立ち往生する時があるでしょう。どうしていいか分かんなくなる時があるでしょう。その時に皆さんはどうします？祈ります。先輩に聞きます。いろいろとこう言います。中にはちょっと私にご機嫌取るかのように先生にアドバイスを受けに行きますなんて言われるんですけれども、その時私はいやそうじゃない、あなたは祈りとともにしてほしいことがあります。基本的な神学書を読みなさい。聖書の基本的な教理をきちんともう一度おさらいしなさい。しかも聖書のお言葉を一つ一つ飛ばさないで、その教えに対して使われている聖句を一つ一つちゃんと開いて読んで確認をしてきなさい。救いの教え、そのイエス・キリストの十字架の贖いっていうのをお言葉を通し、またその事実を他の書簡を通してきちんと確認をしておく、このことはとても大きな力になります。ですからその教えに対して中途半端であったということを認めなければいけないということです。つまりキリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたって言ってるんでしょ。これを本当にその通りと自分は信じていなかったので、それに対するお言葉に対する信頼が足らなかったので自分の救いについて不安になったということを認めなければならないということです。だってここに罪人を救うためにってどういう罪人って言ってないでしょ。こういう罪人だったら救われるけど、ここの罪人はちょっと救われません、まあここら辺は半分ですなんていうふうな言い方をしていません。ここでパウロは罪人全てを指しています。どんな罪人なんていう区別をしていません。どのような罪人であってもです、その罪人を救うためにこの世に来られたと言っているのであります。 そしてそういうその教えは誠であり、そのまま受け入れるに値するものですと言っています。ここに差はないということを、私たちはこの中に私も含まれているんだということ。誰一人この主張から漏れる人はいないのであります。そのことをしっかりと私たちは信じているかどうかです。意外と私たちのその信じているというその救い、信仰の中に本当の意味で完全にこうそのお言葉を信頼しているかどうかっていうことに中途半端な信頼立場にしか立っていないんじゃないかということ、それゆえに来る自信のなさ不安があるんだということをに気づいてほしいのであります。私たちが本当に救いを確信する、そして不安な時にもう一度その確信を持たせるというのはお言葉による以外にないです。そしてそのお言葉を徹底的に信頼をする、信じきる、このマリアがこのエリザベスのところに行った時に、エリザベスはこのマリアについて言いましたよね。神の語られた言葉を信じきった人はなんと幸いなことでしょうというふうに言っています。ということは私たちが自分の信仰に対して不安を覚えるということは信じきってないということなんですよ。お言葉に対する信頼が私たちはあると言いながら、実は自分なりの信頼の仕方であって信じきっていない、完全に委ねていない、そこに問題がある。ですからパウルはこのことを言っています。このお言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものでってこうはっきりと、中途半端な信仰の理解ではない、あってはならないことを言っています。でしかも私はその罪人の頭です。こんな私さえもそう言い切れるのはこのお言葉を信じているからだとパウロは言っているわけであります。それでしかも言っています。このようにような私が16節、憐れみを受けたのはイエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったのです。これは2つの意味ありますよね。一つはこんなようなものがっていうことで、あ、皆さんも当然救われるんですよ、当然ですよということと、神はどのような救われる以前にどのようなものであったとしても、神様がその神様ご自身の救いの素晴らしさを証ししようとした時に用いられるってことです。こういう器だったらダメだろうとか、以前こういう悪い人間だったからもうダメだろうかと、そのようなこの区別はなされないっていうことです。私たちがどんな人生を歩んでキリストのもとに行ったとしても、実は今後神様がの救いの素晴らしさということを証ししようとしたときに用いることができる、用いていただける、それが実は救われるということなんですよね。ですからこんな私が神様のお役に立てるわけがないということはありえないって言うんです。どんな歩みをしてキリストのもとに行こうと、キリストの憐れみを受けて、そしてますます豊かに満ち溢れるようにこのされていったときに、私たちは他の人たちのために永遠の命を得ることができるということの模範、見本として用いられることができる。まあ、決してだから救われる前に悪いことをしてた方がいいんだなというふうには決して言いませんけれども、問題なのは私たちはこんな私は神様のお役に立てるはずがないというふうに自分で自分の将来のこと、神様が用いてくださることに対して制限をしてしまうことの問題であります。神様が用いようとされるならば、あのパウロさえも用いてくださったんです。ならば私たちも用いられる。 そのことを言っています。そしてパウロはテモテのちょっと先に戻りますが、それをひっくるめてまとめて言うんですね。一章の12節で、私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げます。なぜならキリストは私をこの務めに任命し、私を忠実なものと認めてくださったからです。パウロは決して自分の生来の力とか努力だとか能力によっているんじゃないと言っています。私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝しますと言っています。私たちは自分でできるとか役に立つとか立たないとかということを、神様の働きをする、いや伝道者にはとてもじゃないけど無理だとかっていうふうに勝手に決めてしまうことの問題点であります。いや、ある人はもう私は年を取っちゃったからもう無理ですっていう人があります。でも今回新学校に入ってこられる人、今度3年生に入るんですけれども、それは1年2年ワーカーズというコースを卒業して修業して、そしてカルバリという教会で牧師をしていたんですけれども、でももっと牧師伝道者としてこの働くためにはもう少し学ばなければならない。でも実際に1年生の時に入った時、60の定年を迎えてから入った人なんです。そして進学校で2年学んで、そしてカルバリの伝道者となりました。しかしその伝道働きをしていく時に、どうしてももっと学ぶ必要を感じまして、そして今度入ってきます。ですから多分にもう65過ぎてます。もう無理ですと普通本人も考えていたようです。でも神様が私を用いてくださるとするならば、それはできるだろう、ついていけるかどうか分かんないけれども、でも祝福してくださる、私を強めてくださるという、そのことによって3年生からまた今年入っていきます。3年4年という授業をする、多分に大変苦労するだろうと思います。いろんな意味でその学びっていうのは決して生易しいものではありませんので、大変な苦労をするだろうと思います。でも彼は私を強くしてくださる私の主キリストイエスに感謝を捧げますと言って、自分の力でこの学びが続けられないことを言っていますし、また自分の思いではもう一度進学校に入ろうなんていうふうには決して思わなかっただろうと、もう尻込みしてしまっただろうと、自分で自分の能力を決定しちゃって決めちゃってダメだと言っていただろうというふうに証しをしていたことを思い返します。そうなんです、勝手に自分で自分はもうダメだというふうに言ってしまってはダメです。それが問題であることを、それがキリストに対する信じていると言っていながら、自分で自分の将来や能力のことを自分で決めつけてしまってするならば、それは神に対して、信仰をしていない、まさに信頼しきっていないと言ったらいいでしょうか。そのお言葉の約束に、確信を置こうとしていないという結論になるのではないでしょうか。私たちは本当に何を信頼しているんでしょうか。自分の力でしょうか。他人のその助けでしょうか。いや、最終的に私たちが信頼しているのは、それは自分の感情でもありません。自分の中に湧いてくる不安感、サタンの誘惑のその不安感でもありません。私たちは自分自身、一切のこの罪は過ぎ去って、今はキリストと一つとなって、そしてキリストの力をいただいて歩むものとされたという、その信仰約束の言葉に立ち続ける、以外に私たちの確信を与えるものはないのではないでしょうか。パウロはそのことを自分の経験を通して手元に伝えております。そしてそのお方、私が信じきっていい理由というのが17節の章詠の中で言っています。どうか世々の王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄えとが世々限りなくありますように。アーメン。私たちが信頼をしているそのお方とはこのようなお方なんです。 そのお方に信頼しきって謝るはずはないとパウロは一つの結びをしています。神様が用いると言ったのであります。それなのに無理ですと言うべきではありません。私たちは本当に神様がこう用いてくださり、そしてまた神様が救うと言われたそのお言葉のゆえに、私たちはいつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいというピリピへのパウロの勧めが私たちの実は証となり勧めとなっていくのではないでしょうか。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、憐れみの中で感謝いたします。私たちは自分の弱さや欠点や、また本当に肉体的にも精神的にも至らなさのゆえに、これでも牧師なのか、これでもクリチャンなのかと本当に嘆くことが多々あります。しかし主よ、私たちが本当に心しなければならないことがどこにあるのか、神との関係においてもう一度問い直し、神様はイエス様を通してはっきりと救うと約束してくださいました。その約束に私たちの信仰を信頼をしっかりと置いて、自分で自分の将来を決めることがありませんように、そんな歩みが信仰生活の中で豊かな実を結ぶものであることを信じて歩むことができますように助けてください。すべてのことがイエス様の贖いによって神に和解させられ、一つとされるということを心から知って平安を得て感謝いたします。主の御名によってお祈りいたします。Thank you.